コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。
はい。
さあ今日も森部先生の質問いただいておりますよ。質問こちら。筋トレによって効率よく筋肉をつけるためどのような食事を心がける必要がありますか？
これはですね、はい、やっぱりタンパク質をいかに頻繁に摂取できるかということになってきますね。
頻繁にですか？
はい、いっぺんにまとめて取ってもですね、そんなに処理できないんですよ。
ほうほうほうほう。
で、いろんな説はあるんですけれども、一度に取ってもその吸収できる量っていうのが、数十グラム程度しかないので、肉は1キロ食べてますとか、その満足感はあるかもしれないけど、その中でタンパク質の部分を20グラムぐらいしか消化して吸収できない。
そうなんですか？
はい。だからドカ食いしても実際はあんまりしょうがないんですよね。
あ、そうなんですか？
と言いながら昨日焼肉食べてたんですけど
そこはね、楽しい美味しいが、
昨日スタッフ会議だったんで。
そうなんですか。うわ、すごい量食べそうですね。
いや、うちはすごいです。僕が一番最初に値上げましたからね。
本当ですか？
はい。
森田先生が。
そう。いや、もう俺もいいからって言って。
へー。
うち本当みんなすごいなんかニコニコして食べてましたね。
そうですか。
半端ないです。だってステーキとかも食べ放題ですからね。
ステーキも食べ放題。
はい。
うわー、すごい。
すごかったです。昨日スタッフ5人で行ったんですけどね。
どちらのですか？
え？
どちらのお店ですか？お店聞く必要ないですか？
お店はね、天城の方なんです
け
どね。
あ、そうなんですか。はい、美味しそうななんか雰囲気が今漂ってきました。
いやいや、美味しかったですよ。
そうなんですね。
はい。でちゃんと年末に向けてこのゲットはねどうあるべきかみたいな。
いや、でもゲットも今毎回毎日満員御礼というふうに、
そうです、私アップさせていただいてますけれども、はい、
素晴らしいですね。
いや、いい感じで本当にいい会員さんに恵まれてましてですね、
はい、あ、すみません、話がそれました
ね。でそれで、
20グラムっていうと、はい、大体食べ物でいうと大体どのくらいの分量になるんですかね？豆腐1丁ぐらいですか？
タンパク質ですか？
はい、タンパク質含有でいうともっと
豆腐1丁では 20g も取れないですよね。ああ、そうですね。はい、
どのくらいですか？
いや、もう普通に、お肉でも100とか 150g ぐらい、食べるじゃないですか。それでいっぱいいっぱいぐらいですね。
ああ、そうなんですね。
処理能力としては、はい、ただ消化できなかったものとかですね、吸収できないものっていうのは排泄されるだけなので、よっぽど胃腸が弱いとかでなければ、ちょっと多めにとってもいいとは思うんですけれども、タンパク質はいずれにしてもその小分けにして取ってあげないと1回でそのドカ食いでは取れない。
なるほどです、ね、
ということはちょっと理解しておいた方がいいでしょうね。あとはそのトレーニングの強度によって変わるんですけれども、筋肉をつけたいということであればやっぱりその負荷を、大きな負荷をかけてあげないとですね、とりあえずなんとなくこ
う
ダンベル体操やってますぐらいでは筋肉なんてつかないので、慣れてきたら徐々にその大きな負荷をかけて、その非常にこう筋肉がこう抵抗感を感じるような、そういったトレーニングにしていかないといけないですね。でそうするとそのトレーニングの最中っていうのは実は糖質しかエネルギーにならないんですよ。
最中は、
筋トレの最中にはですね、だからその糖質を取っておかないと逆にそのパワフルなトレーニングはできないということになりますから、筋トレの前にその炭水化物とかいうものを取っていく、だからそのご飯とか麺とかパンとかそういったものは筋トレの前に取って、で筋トレが終わった後にタンパク質が多い食事をするというのが一番シンプルなパターンですね。
なるほどですね。
はい、で最近ではよく糖質制限食とかいうのがブームになったりとかしている部分もありますけれども、みんなその原料で体脂肪を落とすために、そういうやり方をやってるんですけれども、やっぱり本当は食べたいわけですよ、みんなね。そのご飯とかも美味しいじゃないですか。ところがそれを抜いてしまうと食べたい食べたいっていうのが働いてもリバウンドの原因になったりとかしますから、私はもうほぼほぼ食事に関しての制限はかけずに、食事はもう食べたいものをその食べてくださいと、その代わり空腹感を感じて、もう本当に美味しいなっていうことをこう満足して食べられるような状態を作って食べて、よく噛んで食べながらそこに筋トレを追加してくださいと、ということをお伝えしています。
なるほどですね。はい、ということで、効率よく筋肉をつけるためにはトレーニング後にタンパク質を取る、でタンパク質は頻繁に取る、ドカ食いをしないですね。そして、今おっしゃったようにトレーニングはじゃあ 夜昼朝どこでするのがいいということになると一番いいポイントとかってあったりしますか。
いや、どこでやっても構わないんです。よくですね時間帯とか聞かれる方がいらっしゃるんですけれども、はい、その時間帯を気にした結果、いやそれだとできないとかね、なるぐらいだったらもうどこでもいいんで、やれる時にやって
と、やれる時にやる、
はい、それが一番大事ですね。
なるほどですね。
もうまず絶対やるのが大事なんですよ、うんうんうん、はい、
時間とか、どこでやるのではなく1日必ず1回はやるぞと、
はい、
そしてタンパク質はこまめに取る、
はい、
よろしいでしょうか。さあ続いての質問です。塾長がストイックに筋トレに取り組むようになったきっかけはどのようなことだったんでしょうか、ということです。ストイックに筋トレに取り組んでるというふうに映ってるということなんですけど、まあ、これのきっかけって何かあるんでしょう。
まあ、筋トレを始めたきっかけっていうのは、はい、まあ、一番最初はブルース・リーですよね。
ブルース・リー、
はい、
おいくつぐらいの時ですかそれは。
いや、あれがやっぱ13ぐらいじゃないですか。中学校入ってすぐぐらい、
うんうん、
その時僕はこうマッチ棒みたいな体だったんですね、
はい
はい、でうわすごいなとかいうふうに思って、
はい、
でそれでなんか少年ジャンプかなんかのこう、表紙のなんか裏かなんかにこう、なんかボディビルのトレーニング器具とか載ってたじゃないですか。あれでなんかそのこうトレーニングのこう方法をこう教えるなんか小冊子無料プレゼントっていうのがあったので、それで取り寄せたこともあるんですね。ちっちゃな本当に
13歳の森部少年が、
そうそう、そしたらですねそこにすごいボディビルダーの写真とか出てたんですけど、もう血管がもうウニウニってこう張ったみたいな、でもうビビっちゃってうわーみたいな、でそれでしばらくそういうものはやらなかったんですよ。あまりにもインパクトがすごくて小物だったんでもうビビっちゃってですね、
はい、
でそれから、まあ、普通にスポーツ活動で、まあ、バレーボールとかやって、でもやっぱりその、まあ、バレーボールもすごい激しいスポーツであったんですけども、うん、やっぱりその、まあ、ブルース・リーの影響があるわけなんで、はい、まあ、武術をやりたいと思って、はいはい、まあ、少林寺拳法とか空手とかやったんですけども、ほうほうほう、やっぱりそのやってまあ、強くなってうまくはなるんだけれども、はい、結局体ちっちゃいままなんですよ。
ほうほうほう。
ああいう打撃系のやつだったらそれだけやってても全然大きくならないからですね、
はい、
だから、まあ、ひょろっとしてるわけです、
うん、
でなんかこうもうちょっとこう見た感じ、うん、こう肉つけたいよなみたいな感じで思ってて、まあ、結果的にそのやるようになるまでにさらにまた数年経つ。
そこでもやらないんですか。
やってないですよ。で20歳になった時にですね、
はいはいはい、
まあ、20歳になるちょうど直前ぐらいですかね、まあ、その当時、まあ、僕の師匠っていうのは、空手道大道塾っていうところの総帥 の、 その東隆っていう先生だったんですけれども、はいはい、これは人間機関車と言われた人なんですね。身長僕と変わらないんですけど、
はい、
もうその体重も100キロ近くあって、
はい、
全身が筋肉の塊な先生なんです。でまあ、僕は大学生の時東京にいたんですけど、
はい、
直接まあ先生に習ってて、うん、よくちょっとマッサージしてくれないかみたいな感じで言われてて、オスとか言ってですね、
はい、
まあ、もうオスの世界ですから、何でも言うことはオスなんで、
はいはい、
でそれでこうマッサージこうやって、で背中ちょっとこう乗って踏んでくれって言われた時に、はい、僕体重53キロしかなかったんですよ。
わ、軽っ、
はい、身長変わんないのにね。
わ、そうなんですか、うん、だいぶ細いですね。
そしたら、はい、その東先生が、
はい、
森部お前体重軽いのは何キロだっていう風に言われて、
はい、
オス53キロです
まずオスから
お前めっちゃ軽いなみたいな、
はい、
そんなんだと、
はい、
お前うまいけど、
はい、
それ以上強くなれないぞって言われて、もっとその上とやって筋肉つけろっていう風に言われたのが、はい、東先生に言われたのがまあきっかけなんだ。でオス、
は
あ、オスでもう翌日にはもう筋トレのジムに入会して、
あ、そうすか。
でそっちの方が楽しくなっちゃったと。
いきなりすぐ楽しくなったんですか、筋トレが。
もう何て言うんでしょう、まず、ね、ま、なんていうのかな、毎日行ってたんですね、ジムに。
ジムに、
う
ん、珍しい、
うん、元は取らなきゃいけないぐらいそんなイメージなんですよ。オーナーからは、
はい、
もう週に3回ぐらいで十分だって言われたんですけど、もう毎日行って、でシャワーただじゃないですか
学生だ
で学生の発想でね。でも毎日行ってたら、はい、やっぱりその伸びるし、
ほうほう、
能力も、でそれで森部さんとかいう感じでオーナーに言われて、うち、
ええ、
でトレーナーのアルバイトしませんかとか言われて、
お
やらせてくださいみたいな。
へ、
これも今から30年前なんですけど、
ええ、
時給700円だった。
お、結構いいんじゃないですか。
そう、30年前ですから
ね、 ね、
だそこでまあバイトして、はい、トレーニングできるじゃないですか、でシャワーただでしょ
出た
で時給もらえるじゃないですか、はいはい、だから結構、まあ、リッチやったんですね僕は、はい、学生時代。
なるほど。
でそうするとですね、はい、ある日電話がかかってきて東先生から、はい、森部お前最近練習来ないなとか言われて
練習は行ってないんだ
おっ押すとか言っていやちょっとあの今忙しくてみたいなお前ちゃんと出てこいよとか言われて押すとか言ってそのまま行かなくなってしまった
え
そんなことがあるんですよ。
はい、おかしい。
ところがまあ先生ちゃんと覚えてくださって、はいはい、今あの役員にも道場があるんですよ。
そうなんですか、うん、
まあ、福岡県の中にも何か所も今大道塾、あの道場ができてて、でもう本当それこそそれもまた25年ぶりぐらいですかね、あの久しぶりに会った時に明日商談審査があるからちょっと来いとか言われてい
きなり何十年ぶりに
そう、それで行ったら先生の横に椅子が並べてあるんですね、僕が座るところ、でもうなんかまあ道場の仲間ということでいけば全然後輩の人たちが今やってやるわけなんですけど、まあ、僕なんかもうとっくに辞めてる、ただの人じゃないですか、それなのにも先生の横にこう座ってみて、押すとかみんなに挨拶されて、すげえなんか恐縮した覚えがありますね。
本当です。
はい。
でそこで商談審査みたいなので何かちょっと物申したりとかも
してしませんです、はい、ただなんかやっぱそういうトレーニングは教えてほしいなとかいうふうにはおっしゃってましたけどね。
そうですね、はい、素晴らしい。もうなんか今、ね、森部先生のこうイメージがねまたちょっとお茶目なところとかですね、あなんだ若い頃は普通の、ね、男の子だったんだなみたいなところも、ね、伝わったかなとは思うんですけども、はい、そういうのを経てですね今のこうメソッドとかメンタルの部分とかも培われているということなので、はい、誰しも今僕はもう森部先生みたいになれないとかですねそんなにプラス思考だけではやっていけないなっていうふうに思わなくていいですよね。
そうですそうです、うん、もう僕はもうあのどっちかというと底辺の人間ですからね。
いやいやそんなことない。
いやいやもう本当に、だから、ね、ほとんどの人は、もっと才能があると思いますから、はい、ちゃんと優秀な指導者につけばですね、どこまでも自分の能力を伸ばすことはできると思います。
なるほどですね、はい、素晴らしいお話ありがとうございます。今日はいろんな、ね、一面も聞けた福岡町角森部塾ですが今日はもうここでお別れの時間となります。今日いかがだったでしょうか、は
い、いや今日ノーゲストで一瞬焦りましたけどね
どうなるかと思いましたけどね。
いやもうびっくりしましたけれども、まあ喋ることはたくさんありますんで、はい、
またぜひ、この放送もですね後日聞いていただけるようにポッドキャスト配信いたしますので、聞き逃したという方は福岡町角森部塾 Facebook ページいいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけますのでぜひアクセスしてみてください。また番組では森部先生への質問そしてメール番の登録なども募集しておりますよ。そして11月15日にはこの森部塾1周年記念のボーリングパーティーも開催いたします、はい、こちらもただいまイベントページもアップしておりますのでぜひそちらから参加のボタンポチッとお願いいたします。福岡町角森部塾この番組は朝倉税理長人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲットスポーツガーデン株式会社大橋シティボールの提供でお送りしました。それではまた来週せーのゴーマッスル